こんにちは、図書館だよりの時間です。春日井市図書館は令和7年4月からサピエ図書館の会員施設となりました。視覚障害などのある方に点字図書やデイジー図書を全国から探しご提供します。ご自宅のパソコンやスマートフォンからもご利用いただけます。詳しくは春日井市図書館にお問い合わせください。点字図書の新着19点を紹介します。請求番号3328、佐伯康秀著、ザクロの蠅。では山形を立ち、日光道中の帰路を急いでいた岩根一行は、江戸を目前にした千住家紋宿で窮地に陥った若侍を助けるのだが、シリーズ第27弾。請求番号3329、朝倉弘景著、雨土の歌。運動が苦手な雨宮大地は甲子園球場の整備を請け負う阪神園芸へと入社するが、仕事は失敗続き、自分は本当に一人前になれるのだろうか。仲間たちと関わり合いながら自分の弱い心を掘り起こすように土へ向き合っていく。請求番号3330、福場翔太著、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと。これは32歳で完全に視力を失うも、それから10年以上にわたり精神科医として患者さんの心の病と向き合ってきた目の見えない精神科医による見えない探し物の記録です。請求番号3331、恩田陸著、スプリング。少年は8歳でバレエに出会い、15歳で海を渡った。同時代に巡り合う者たち、それぞれの情熱がぶつかり合い交錯する中で彼の肖像が浮かび上がっていく、一人の天才をめぐる長編小説。請求番号3332、伊予原真著、空渡る教室。東京新宿にある都立高校の定時制に通う様々な事情を抱えた生徒たち、一人の理科教師に導かれ科学部を結成し、火星のクレーターを再現する実験を始めるが、高校と明かりが灯った夜の教室で彼らが起こす奇跡とは。請求番号3333、染井為人著、芸能界。落ちぶれて25年在籍した事務所を退所する俳優、人気タレントを10年かけて育て上げたラツワンマネージャー、芸能界裏方出身の著者がきらびやかな世界の舞台裏を描いています。請求番号3334、井原忠政著、小田原仁義、三河造標心得。秀吉による天下統一の総仕上げとして北条征伐が始まった。20万人の秀吉軍は東海道からの進軍を阻む箱根の山中城を攻略することに。鉄砲100人組は知恵と根性を振り絞って前進する。請求番号3335、乗玉美著、跳躍源氏物語。千年経っても恋してる。現代から千年ほど昔に紫式部というシングルマザーによって書かれた源氏物語、現代にも通じる実にさまざまなテーマが数多くの登場人物の物語を通して赤裸々に表現されています。本書は物語中の名言を取り出し、現代人がうなずけるよう大胆に跳躍されています。気軽に源氏物語の華麗な世界をお楽しみください。請求番号3336、 原田マハ町、盤上に咲く棟方ビヨンド版ゴッホ。1924年、画家への憧れを胸に裸一貫で青森から上京した棟方志功。しかし絵を教えてくれる師も画材を買うお金もない。その上弱視のせいで遠近感をうまく表現できず定点に落ち続ける日々。そんな彼がたどり着いたのが木版画だった。棟方は日本の世界の版画界を劇的に変えていく。ここまでは磯野がお伝えしました。
請求番号3337、スティーブン・キング著、スタンド・バイ・ミー、恐怖の四季、秋冬編。森の奥に死体がある。噂を聞いて死体探しの旅に出た少年たちの友情と切ない涙を描く表題作は著者の反自伝的作品である。他に英国キタンクラブの雰囲気をよく映した一編を収録。請求番号3338、柿谷美宇著、うちの父が運転をやめません。高齢者ドライバーの事故を伝えるテレビニュースを見た正氏は父親も78歳になることに気づく。不安になって父に運転をやめるよう説得を試みるが、親の運転をきっかけに家族が新たな一歩を踏み出す心温まる家族小説。請求番号3339、村木蘭著、またうど。このものはまたうどのものなり。徳川家重の言葉を生涯大切にし続けた老中田沼意次、彼は本当に賄賂にまみれた悪徳政治家だったのか。失脚してもなお失わない誇りと引き際の美しさが胸にしみる歴史小説。請求番号3340、佐伯康秀著、照葉の露、居眠り岩根江戸造紙。南町奉行所城回り同心木下一郎太が出入りする旗本家に不祥事が出退し、事態解決のため岩根も同道し上総へ向かった。シリーズ第28弾。請求番号3341、辻仁成著、10年後の恋。パリで暮らすシングルマザーのマリエ、小さな投資グループを主催するアンリ、運命的な2人の出会いは新型コロナウイルスに翻弄され、新しい世界の永遠の恋を心を描いた長編小説。請求番号3342、河合敦著、徳川15代将軍解体新書。徳川将軍たちの知られざる正体が丸分かり。15人の将軍たちは何を考え、どのような人物だったのか、出征から最後まで政策、家臣、外交なども交えて細かく解説。請求番号3343、長谷清舟著、漂流街。反対する祖父を殴り倒して日本に出稼ぎに来た日系ブラジル人のマーリオ。しかし希望は裏切られ転落していく。怒りと絶望の逃避行が始まった。第1回大藪春彦賞受賞作品。請求番号3344、藤野千夜著、じい散歩。夫婦合わせて180歳、息子3人は中年で全員独身。長男は引きこもり、次男は自称長女で男性が好き、三男はグラビアアイドル大好きで親に金の無心ばかりする道楽者。 夫の浮気を疑う妻が認知症を発症。そんな家族の日常と関係性をユーモラスに描いた物語。請求番号3345、土屋うさぎ著、謎の香りはパン屋から。焼きたてのパンの香りが広がる日常の謎ミステリー。全体を包む空気感が魅力的。美味しそうなパンの魅力で読ませる。読者のもてなし方を分かっている。決め手はこの味わいの心地よさだ。選考委員絶賛の第23回このミステリーがすごい大賞、大賞受賞作。請求番号3346、志川節子著、日浅見舞う。向こう島で船宿を営むお道とお律の美人姉妹。その裏の顔は日浅見を名乗る盗賊だった。二人は幼い頃に失明した妹を守り、不可解な死を遂げた父の無念を晴らすべく奮闘する。ここまでは村田がお伝えしました。
続いてデイジー図書の新着8点を紹介します。請求番号 D619 番、安藤雄一郎著、15の街道から読む日本史。東海道より人気があった中山道、4つあった日光街道、将軍の緊急事態を想定していた甲州街道。日本史を紐解いていくと、道、つまり街道を舞台に歴史が生まれる場面に幾度となく遭遇する。定評ある歴史研究者が全国の特徴的な街道を取り上げ、さまざまなエピソードと新たな発見とともに綴る歴史的読み物です。請求番号 D620 番、池井戸潤著、俺たちの箱根駅伝上。2年連続で本戦出場を逃した崖っぷちチーム、古豪明星学院。4年生の主将隼人にとって10月の予選会が最後の挑戦だ。故障を克服し渾身の走りを見せる彼らに襲いかかるのは箱根の魔物。隼人は、明星学院は箱根路を走ることができるのか。請求番号 D621 番、池井戸潤著、俺たちの箱根駅伝下。明星学院駅伝チームを率いることになった商社マンで伝説の OB 甲斐。彼が掲げた規格外の目標は、寄せ集めチームのメンバーだけでなく、ライバルやマスコミをも巻き込んでいく。きらめくようなスター選手たちを前に、彼らが選んだ戦い方とは、青春とプライドをかけ走り出す。請求番号 D622 番、鈴木俊孝著、僕には鳥の言葉がわかる。人間には人間の言葉があるように、鳥には鳥の言葉がある。鳥の言葉を証明するための工夫と努力を、ユーモアあふれる語り口で軽快に綴った一冊です。請求番号 D625 番、小出鞠類作、心の森。父の転勤で少年はアメリカの小学校に転校する。少年の名は響き。英語がわからず友達もいないので、最初は戸惑いながらも新しい生活が始まる。ある日、家の裏庭に続く森で不思議な少女に出会う。彼女の名前はデイジー。森の動物と触れ合いながら彼女の優しさに心惹かれていく。だがデイジーには思いもよらない秘密があった。請求番号 D626 番、伊集院静香著、ただきくん勉強してる？最初の通信簿はオール1。 西山忠少年はいかにして伊集院静香となったのか。故郷の死から夜遊びの友まで人生を導いてくれたすごい先生たち、その出会いと学びとちょっと恥ずかしい事実を語る。請求番号 D627番、北村薫著、雪月花。名作にはこんなにも尽きせぬ謎があったとは。ホームズの相棒ワトソンの知られざるミドルネーム、ある覆面作家のペンネームに隠されていた驚きの秘密、芥川龍之介が小編小説カルメンで偽りの光景を描いた理由、そして三島由紀夫から坂口安吾、山田風太郎へ、ミステリーと本を愛する著者によるとっておきの私小説。請求番号 D628番、国税庁広報広聴室長、私たちの税金、令和7年度版。図書館では障害者サービスとしてボランティアによる対面読書を実施しています。対面読書に興味のある方は図書館までお問い合わせください。お問い合わせは春日井市図書館、電話 85-6800 までどうぞ。ところがお伝えしました。以上、図書館だよりでした。